ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんか永井さん亡くなられちゃったんだってね。
そうなんですよ。僕びっくりしました。
ねえ、すげえショックなんですけど。
驚きましたね。
ご冥福をお祈りいたします。
はい、本当にレストインピースで大変なの、本当ね、皆さんもお世話になった方多いと思うので、
うん、
ちょっとね、日本列島悲しみが多く襲うような形になっていると思いますが、
永井一郎さんが亡くなられたということで、ちょっとびっくりしたんだけどね。
驚きましたね。僕ちょうどその時に、
うん、
成田にいたんですよ。
なんと成田
にいて、
うん、
空港から車を止めておいたところまで送迎のバスが出たんですけど、
はいはい、
その中であれ、なんかニュースとかあったのかなと思ってみたら、
うん、
そう、永井一郎さん逝去っていうニュースを拝見し、ショックを受けて、まあね、ファーストネームなのかラストネームが同じだったりするので、非常にね、他人とは思えない感じを抱く。
そうね。なんかびっくりしちゃってね、あれね。
驚きましたね。
びっくりしました。まあ。波平さんの声をされていた声優さんね。まあ、声優さんというか、もう俳優さんって呼ばれてたような時代からされてた人なので。
もうだってね、御年82歳、確か広島かどこかのホテルで、倒れているところを発見されたっていうお話でしたよね。
うん。ね、なんか、なんだろう、こう、日本のお父さんが亡くなっちゃった感じがして、すごい寂しいんですけどね。
ねえ、本当に。あと、怖いのはね、この後、波江さん自体はでもキャラクターとしてはずっと存在するわけなので、
うん、
この次に波江さん務める人のプレッシャーたるやっていう話ですよね。
なんだろうね。
そして、これからのサザエさんの、
うん、
ね、声優の皆さんの、
うん、
引き継ぎっていうのも多分結構真剣に考えられていきますよね、きっと。
なんだっけ、タラちゃんとか変わってるんだっけ。カツオは変わったよね。
変わりました。変わってないのが船さんとサザエさんとタラちゃんだけじゃないですか、ね。
あ、タラちゃんも変わってないのか。
確か。
それ
以外は皆さん一回変わってるじゃなかったかなと思うんですけど、間違ったらごめんなさい。
それ、あの時って変わったのって、亡くなられて変わってるのかね。
カツオの声は多分そうですね。確か。
まあね、あれだけ国民的番組だからやっぱり。
だって皆さん平均でね、声優さんの年齢70超えてらっしゃるぐらいですよね。
そっか、サザエさんも70。
そうです、そうです。マスオさんのマスオカヒロシさんとかも77とかだった気がしますから。タラちゃんとかでさえね、声やってらっしゃる方73とかだった。
マジで？はーいって言ってる人は70何本の人なの？
それイクラちゃんですよね。イクラちゃんもでも多分、でもそれに近かったと思います。
イクラちゃんもそんなの？はーいはイクラちゃんだよね。
でもすごいですよね。それだけ長い間、ずっと同じ声をしているのに、
うん、
やっぱり、声帯も筋肉だったりするんで、
うん、
変わってくんですよ。声の出方は年齢によってかなり変化するので、
うん、
そこにあってずっと同じ声を出し続けられているっていうのはね、多少の違いはあるにしても、
うん、
同じ印象の声を 出し続けられるっていうのは非常にやっぱりすごいことですものね。
なんかワイドショーでやってましたけど、30いくつの時からずっとされてたっていう話ですけどね、
は
い、
逆にだから他にもうね当てはめられる人がいないっていうことですもんね。
ねえ、なんか僕ら世代だとガンダムの始まりのねナレーションとかが中井一郎さんだったので、すごく印象に残る声というかね。
でも今でも多分、うん、あれですね、ハンター×ハンターっていうアニメも
あらしいですね。僕それ見たことないんでわかんないですけど、
僕も見てはないんで、うん、あれですけど、確かやってらっしゃるっていうお話を、うん、
そう、意外とガンダムとかでしてね、なんか橋役とかやってたんだってね。
はいはいはいはい、
3分も待たずにかって言いながら死んでちゃった敵役の人とか、そうだったんだってちょっとびっくりしたんですが、中井一郎さんが亡くなられたということで、ちょっと悲しい始まりになってしまいましたが、
はい、まあびっくりしましたね。まあびっくりしたって言えば、こう寒さにもびっくりしたんですけどね、う
ん、なんで成田にいたの？
僕ちょうど
なんかセレブみたいね。
まあでもたまたまですよ。
うん。
その日まで沖縄行ってたんですよ。
わ、やっぱりセレブみたい。
でもまあ、仕事も絡みつつなんで。
仕事なんだ。
だって沖縄行くって決めたのが、うん、3日間で行ってきたんですけど、
うん、
確か土曜日に出たんですよ。
うん、
前の週の。
うん、
で、行くことを決めたのは月曜日でしたからね。
月曜日？おぉ。あれ？今ぐらいって、キャンプとかしてたりしないの？
あれはキャンプは、ジャイアンツとかが宮崎でやってたりするのかな。街中には、中日ドラゴンズ歓迎みたいな形で上りをいくつか立ってたのを見たんですけど、
うんうんうん、
あと来週だと J リーグのセレッソ大阪っていうチームが沖縄でキャンプを始めるとかね。
そうなんだよね。この時期、自転車のチームなんかも行くんですけど。
そうかそうか、暖かいからそうですね。うん、そうかそうか。まあ僕行ってたのは、まあ仕事も絡んでたのは絡んでたんですけど、
うん、
まあせっかく行ったんでと思って久しぶりに、
うん、
まあ、ちょっと波乗りしてきてみたいとか。
へぇー。
うん、あとは。
持ってくの？
はい？
借りるの？ボードは。
その日は借りました。さすがに持ってってなかったんで、勢いで、うん、結構物が進んでたんで、
うんうん、
もう行って全部借りてっていう感じですね。
へ
ー。たまたま僕が泊まったところが普通のホテルじゃなくて、
うん、
そのサーフィンとか、いわゆるマリンスポーツみたいなのをする人が、
うん、
泊まるホテルみたいな感じだったんですね。だから普通のホテルとちょっと趣が違って、うんうん、1階にはもうサーフショップがあるみたいな感じだったところ。
へー。ほうほうほう。
うん、そこでちょっと、じゃあせっかくなんでっていう感じで、
うん、
ちょっと無理くり時間を作って、うん、動いてきつつで、ずっとでも僕3日間半袖だったんですよ。
いいな。
でも、あれですよ、現地の方とか皆さん普通に長袖で、
うん、
ユニクロのウルトラライトダウンとか普通に着てるんです
よ。そうそうそうそう。それがすごいね、気持ち悪いんだよね。僕もね、沖縄、何回行ったの ?2 回か3回行ったんだけど、シーズンがいつも冬なんだよね。
はいはい。
行ったの。だけど、行くと、もう T シャツじゃないですか、僕らなんかだったら。
そうなんですよ。でも、
現地の人ね、なんか帽子かぶったりマフラーしてる人とかいてびっくりしたけどね。
そうです。かなり防寒対策をしていて、まあ、でも旅行者の方とかもさすがに1枚羽織ってたりとか、
うん、
まあ、本当にそれこそウルトラライトダウンとか UL って書いてある
チ
ケットみたいなのぶら下げてる人いっぱいいたんですけど、
はいはい
はい、僕だけずっと半袖で行ったら、
うん、
現地の人に、うん、半袖の人がいるよって言われて、
なんとなくそんなに、
まあでも過ごしやすいんですよ、そのぐらいで。あと歩いてたりとかしたんで、
うんうん、
非常にまあ暑かったんで、なんだかんだだから3日間で3万歩超えたのかな。しかも僕ずっとブーツ履いてたんですよ。もう足が痛くて痛くて。
ブーツで歩いてたの？
ブーツでずっと歩いてました。
へ
ー。で、1日1万歩を歩いてる計算になってるんで、
うんうん、
まあ結構な強行軍で動いてました。だからあまり寝れずだったりもしたんですけど、うん、まあそれでもやっぱり過ごしやすいですよ。20度前後だったんですけど、
うん、
かなり気候も穏やかで、本当にだから半袖でいても寒くない。
20度か。いいね。
ぐらいでしたね。だから戻ってきてから本当にやっぱりこっち寒いんだなと思って。
うん、寒い。
やっぱ息白くなりましたもんね。
ああ、そうだね。特に長井さんとか寒いよね。
ああ、寒かったです、寒かったです。だから成田に着いた時点で6度、8度ぐらいだったのかな。
うん、うん。
意外と大丈夫じゃんと思って、うん、まあ、時間もどんどん遅くなっていったのもあったんですけど、うち、
うん、
に着いたぐらいにですね、マイナス4度ぐらいになってました。
20度からマイナス4度。
落差大きかったですね。
これは厳しい。まあ、ちょっと暖かいかなっていう感じはするけどね、昨日、今日。
ああ、みたいですね。今日、うん、日中は暖かかったですね、確かに。うんうん、でももう昨日の暖かさを経験しちゃってると、
うん、
ああ、少し寒いなっていう風に思っちゃいますね。
20度からか、そんなになったらね。
うん、だからやっぱり、なんだろう、その人の住んでる場所によって、うん、やっぱり体の動かしやすさ、動かしにくさは変わるなっていうのをすごい実感して帰ってきました。
うんうんうん、
やっぱりだって1月でも波乗りができたらそれはそれですごく体使うだろうし、単純に、うんうん。それをでも北海道の方がね、同じようには当然できないわけでっていうことを考えると、
うん、
例えばじゃあ、ね、本当にアメリカですら、都市部の部分と本当に北米って言われるようなね、寒いようなところだと、
うんうん、
同じようなアプローチは当然できなかったりするっていうことを考えると、
うん、
本当に住むエリアによってもやることって全然変わるんだなっていうのを改めて実感して、
うん
うん、帰ってきて、あ、だからやっぱりもう少しちゃんと、なんかその人に合ったダイエットっていうのは常々提案していけた方が良いんだなっていうのを改めて感じたりとか、
うんうん、
あと、外人に日本語話されるとちょっときついなって思ったりとか。
そういう方もいらっしゃったってこと？
空港で待ってて、なんかものすごい体が大きくて、多分フランス系のアメリカ人かなんかの方っぽいんですけど、
うんうん、
ものすごい大きいんですよ。
うん、
上にも、横にも、
うん。
でも、ものすごく、シラフなのに千鳥足なんですね。
ほう。
だからなんか、パンチドランカー臭がするって言ったらいいんですかね。非常に足取りとかもおぼつかないし、
うん、
すごく体を動かす服を1枚着るのに40秒ぐらいかかる感じだったりとか、
うん、怖いね。
で、怖かったんですけど、たまたま前の席になっちゃったんですよ、その人が、
うんうんうん、
放棄とかで、
うん、
で、ボロボロ物を落とすんですね、
うん、
でもなんかもうあまりにも動きがうさんくさくて、
うん、
誰もチケットもくれない感じだったんですね、
うん、
ただ僕もう目の前にいる感じなんで、これもう話しないとまずいんだろうなと思って、
うん、
落ちたものを拾って、
うん、
これあなたのでしょっていう話をしたんです、
うん、
そしたら向こうが日本語で、
うん、
これジャンのって言われて、ジャンっていう名前らしい。
ジャンさんなんだ、
はい、もう本当にろれつがほぼほぼ回らないような状態で、これジャンのって言われて、
うん、
まあ、ゆっくりとした手つきでその拾ったものを奪われて、
うん、
終了みたいな感じ。
じゃんの。
はい。でもすごく悲しいことに、僕英語で言ってるんですよ、そこに関しては。
うん、
落とし物してるでしょっていう話を、
うん
う
ん。
それなのにすごく普通に日本語で返されて気まずい感じになったっていう。
なるほどね。
しかもその日本語はものすごい路列の回ってない感じで、
うん、
関わったらまずい空気がすごい出て、周りの人がものすごい下限な目でこっちを見てるっていう。
もうやめとけやめとけみたいな。
まあすごかったですねっていうか、本当に面白いというか。
いいな、沖縄行きてえな。
あ、でも行こうと思ったら結構簡単に行けますよ。だって本当に僕3日4日ぐらいで準備してますからね、
うん、
だって半助さんがこの前こっちに来られた時はパッキングすらしてないですからね。
うん、行け、簡単にって言うけどさ、それなりにあるわけじゃないですか。
あ、でも今は多分飛行機ってすっ ごいリーズナブルになります。
あ、今のシーズンはそうか。
うん。で、多分これがもう1ヶ月2ヶ月しちゃうとまたチケット変わっちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
今の時期だとかなり多分リーズナブルになるので、
うんうんうん、
それほどは。
そうね、うん、今の時期は行きやすいっちゃ行きやすい。
比較的行きやすいんじゃないかなと思います。だから僕もたまたま、うん、あ、このぐらいだったらいいかなと思って、
うん、
まあ行けなかったらいけないでしょうがないよねっていうノリで、
うん、
チケットを取っておいたらたまたま取れちゃったっていう感じだったんで、
うん、なんか去年は行けなかったんだよね。一昨年は行ったんだけど、去年は修学旅行はなかったというか振ってもらえなかったので行けなかったの。
ああ、でも修学旅行生とかめちゃめちゃいましたよ。
ああ、そうかもしれないね。
はい。めちゃめちゃよくわからない文字を書いてある T シャツを買おうとしたりとか。
そうそうそう。国際通りとかでね。
はい、あと、沖縄のローカルヒーローで、龍神まぶやっていう。
はいはいはいはい、はい。
琉球王国の龍に神様にまぶやで、カタカナでまぶやっていうね、うんうん、戦隊ヒーローものみたいな沖縄のご当地ヒーローがいるんですけど、
うんうん、
それのグッズとかものすごい買い漁ってる高校生とかいっぱいいましたよ。あとタクシーをもう一日借りしちゃって、
うん、
何々高等学校何組何班の皆様一同みたいな感じで、
うん、
6人ぐらいタクシーからゴロゴロって降りてくる感じで。
へー、あ、でも そっか、タクシー乗ってたら子たちもいたな。
うん、そんな感じですごい、うん、多かったですね。学生さん多かったですね。あとは、ご年配の方が、
うん、
沖縄でゴルフコンペやるらしくて、うん、10人ぐらいが一塊で、
うん、
ゴルフバッグ持って、
うん、
もう、ウキウキな感じでいらっしゃったりとか、お元気だなーって思いながら見てて、で、こっちに戻ってきたら、
うん、
長井一郎さんご逝去っていうニュース。
ね、ちょっとびっくりしましたが、はい、まあ、そんな中、中井さんが沖縄に行ってる間に動いてきましたよ。
はい、僕も動いてたんだ、動いてましたよって不平感たっぷりです。おかしいなと思うんですけど、まあでも動いてたってことで。
ウォーキングが20分1回と45分が1回。で、ムーバレックスがね、もうちょっとちゃんとやんなきゃと思いながら、まあ1回16分バージョンやりまして。
あ、じゃあバスケはしてなかったんですね。
今日、自転車100分走ってきたんですけど、これは1時間にして30分ぐらいぼっちバスケしようと思って、しっかりカバンにボールを入れて出発したんですが、
はい、
今日もいっぱいだった。
ああ、時間が空いてる子は空いてるのかな、も
しかして。あ、でもね、今日行ったのちょっと遅かったんだよな。学校が終わったぐらいに行ったのもあったんで、小学生から高校生からいっぱいあったね。
おー、
ゴール空いてねえじゃんとか思って、そのまま走りに行き、新しく見つけた、横に並んでるゴールの場所も、小学生かな、中学生かなっていう感じの子が、両方、いっぱい、4人ぐらいいるのかな。うわ、バスケ人気じゃんとか。今日もぼっちバスケはできず。
じゃあもうあとは仲間に入れていってもらうしかないです。
入れてーって。
なんかお菓子とかを適当に買っていって、これをあげるから仲間に入れてくれないかいっていう、桃太郎方式で。
いや、ていうかそのなんか小学生ぐらいの子もやってんのよね。なんか下手に声かけると知ってるやつだったら嫌だなとか思って、ね、
ああ、そうかそうか。
うん、まあ、中学も若干だけど、行ったりするので、とかも見ながら、あ、でも楽しそうとか思いながら、まあでも今日は走ろうと思って走ってきましたけど、久々に30キロちょい走ってきたから、
もう
足がやっぱり来てますね。30キロ超えると、20キロぐらいだとなんとかなんですけど、30キロ超えるとまだダメだな。もうちょっと回数重ねていかないといけないですか。
まあそうは言っても結構動くことをペースが作れてきた感じはありますよね。
うん、まあ一応3回、まあ20分がね、ウォーキング20分っていうのが入れていいのかどうかっていう微妙なとこではあるんですが、でもそれぞれ日にち違うので、まあ週3回以上みたいなところで少し気にしてやってる感じです。
ね、だいぶ順調にペースが戻ってきたなと。あとはバスケットチームを作るっていうことで、
うん
ね、なかなか達成できてないので、うん、未だにバスケットチームに入ってもいいよっていうメールはゼロです。
うん、あ、やっぱ来てないの？俺のとこ迷惑メール入ってて見れてないだけかと思ったんだけど、チーム員募集は来てないんだ。
そうですね。まだ確認できてないので、うん、
チーム、マルハバスケットボールチーム、メンバー募集中でございます。
はい。
ダイエットラボ @p-scramble.jp まで、チーム入ってやるぜっていうやつは、ぜひ、やつとか一緒だ。はい。
すごいですね。応募してるのにもかかわらず、やつって
言われちゃうっていうぐらいな感じのチームで、よろしければ、ぜひ、ご応募ください。
年齢、経験等一切問いませんので。
うん。まあでも。
健康な体と半助さんの元に駆けつけられる労力さえあれば。
うん。楽しんでやれる人を募集。で、俺より上手い人は、あ、でも即戦力になるからいいかな。
そうですよ。
もう、経験、何にも不問です。
はい、全くボールを触ったことがない方から、
うん、
元ね、プロの方まで幅広く募集しております。
ぜひ。ね、まあ、そんな感じで動いているんですが、やはりですね。
はい。
正月太りっていうのは手強くてですね。未だプラス 2.3 から 2.7 ぐらいをオーバー続けております。
まあ、だから残ったまま日々の生活では維持はできてるっていう感じですかね。
うん、なんか下降傾向にはあるんじゃないかなっていう気はするんですけど、今日測ったら 2.7 にまた戻ってしまってて、あれとか、プラス 1キロ台に早くしたいなと思いながら、結局1ヶ月では全然でしたね。
でもあれですよ、早くしないと、
うん、
2月に入ると半助さんまた太らざるを得ないイベント来ますから。
2月、太るイベント、
2月14日にはトラック4台分のチョコレートが届く。
それさ、諸星くんじゃないんだからさ、
またずいぶんと時代を感じる。
なんかつい最近なんかテレビでそんなの言ってたんだよ。まあ今で言ったらなんだろうね、嵐とか。
まあそうですね、嵐だったり、うん、まあでもギリギリ嵐なのかな。
ああ、でも小学生は嵐が圧倒的に多いね。
あ、平成ジャンプとかじゃないんですね。
わ、聞かないな、やっぱ嵐だね。誰好きだなって言ったら、大野くん、怪物くんの人って、そうそうそう、知ってんじゃんとか言われる。
あ、こういうスタンスで来るんですね。
そうそうそう。松潤とかだって。松潤って、なんか、シャンプーかなんかのコマーシャルして、さあさあさあさあ、オッケーオッケーって。最近覚えましたよ、嵐。
ものすごい扱われ方をしてるんですね。
もうダメだもんね。ああって言われるもん。知らないと。
まあ、知らなくても別にね、正しいっちゃ正しいんですけどね、うん、その世代の人たちと同じ感覚はやっぱなかなか持ってないだろうと思うので。
うん。嵐はみんな顔と名前が一致するかな。
やばいですよ。そういう顔と名前が一致するしないみたいな話をしだしてる時点で若干ちょっとまずい。
あ、そうなの？わかるもん？
あ、でも、わからなくても普通っていう感じじゃないです
か。ああ、まあそうだよね。わかんなくても。
うん、まあわかんなくても無理はないっていうか、そこに興味を持ってなかったり見かけなかったりするのは、自然だったりする気はするので、
うん、
外に出ている仕事の方だとなかなかやっぱりないじゃないですか。
うん。だから最初のうちはだから全然ダメだったね。
だからまあ、そうやって逆に学生と接している時間が多いと覚えていったりすることもあるでしょうしね。
うんうん、嵐は覚えたけど、AKB が未だによくわからん。
ああ、まあ、入れ替わったりもしてますしね。
やっぱそうなんだ。
いろいろとグループができてきてますからね。
うん。AKB は、AKB だったらどんな人、誰がタイプとか言われる、よくあるパターンの質問なんですけど。
はいはい。で、まあ、聞いといてセンスないとか言われる。
そうそうそうそう。 出てる。なんだっけ、ABC マートの
篠田麻里子さん。
あ、そうそうそう、篠麻里か。
はいはい。
で、最初思いついたので言ったら、あー、そうなんだってすげー急にテンション下がってね。
まあ、まあ、わからなくはないですよ。だって、ね、半助さんが接するぐらいの学生の子たちだとすると、もう結構年上のお姉さんじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからやっぱり自分たちがね、憧れるにはもう少し下の世代なんだと思いますよ。
え、誰って言ったらいいのかと。
あと、AKB だとどうなんでしょうね。いろんな人いますけど、パルルっていう島崎遥香ちゃんって子だったりとか。
ああ。え、あの中での若い方なの？
まだ、あ、でも、まあ、二十歳を超えちゃってますよね。あと、入山アンナちゃんっていうことが割と低かった。
いや、全然知らんわ。
僕も別にそんなに詳しくないですよ。普通に、多分皆さんがご存知なんと同じぐらいしか知らないですけど。
いや、なんで、大島優、まあ、引退、卒業するとか言ってましたけど。
はい。
大島優子でしょ。あと、坊主にした子。
あ、峯岸みなみちゃんっていう。
ああ、そうそうそう。それと、あと誰みたいな感じだな。
もうでもいっぱいいるじゃないですか。それこそね、総監督って言われてる高橋みなみちゃんっていう子だったりとか。
ああ、はいはい、わかるわ。
いきな感じいろいろコマーシャルとかにね、ソロで出てる小島春菜ちゃんっていう子だったりとか。
いやー、わからんわ。あ、小地春か。
そうです、そうです。
小地春っていう単語は知ってる。みんな言ってる。
ねえ、だからいっぱい、あとは SKE とかから入ってきてるダブル松井って言われて、松井玲奈ちゃんっていうこと、松井樹里奈ちゃんっていうことか。
全然わからん。SKE になった時点で、もうアウト。
そんなこと言ったら、ジャカルタまで今伸びてますから。
上海はなんか知ってたけど。
ジャカルタまで行ってますよ。
ジャカルタがあるの？
あります、あります。
ほう。すご。
だからまあ、ね、別に僕らが多分知っててもそれはそれであんまり気持ちのいいもんではないと思うんで、その辺はあの、若い方にお任せすることにしまして。
はい。はい。まあ、今週ですが、永井さんの、この番組から聞かれた方も徐々に増えてきているので、永井さんがどんな人かみたいな、どんな考えでこうダイエットをしてるかっていうこと
を。あ、そうですね。ちょっと真面目なダイエット番組らしい話をたまにはしようじゃないかっていう。
うん。ちょっと AKB とか言ってられないので。はい。ご紹介していこうかなと思うんですが、まあ、はい、まあ、永井さんとはもう何年？
5 年ぐらい経つんじゃないですか。
もうそれぐらいになるのか。
今年で5年目ぐらいな感じだと思います、多分。
あ、そうだよね。震災から今年、あと何ヶ月で3年なんだもんね。
そうですね。
で、その時は一緒にいたんだもんね。
そうなんです。だから、その時に本当に震災が起こった瞬間、僕、半助さんと一緒にいたんですね。なんで、それからね、半助さんと一緒にいると、世界を揺るがす規模の化学反応が起こるんじゃないかっていう都市伝説が。
できたよね、嵐が。起きたりとかっていろいろありましたが。まあ、そうか、あの時点でも3年、なんだか、その前5年ぐらいになるっていうことなのか。
うん、そうです、そうです。うん、
で、まあ、いろいろとこう、ダイエットの話、その番組を始める前からね、ダイエットのことについていろいろ聞いたりもしていたので、
はい、
あれなんですか。まあ、この前身の番組、みんなのダイエットの中でもいろいろと、永井さんの、ダイエットに関する考え方みたいなのは、少しずつ、こう、お伝えしてきて、いるんですが、この番組から聞かれた方も、少しずつ増えてきているので、
はい、
永井さんがどんな考え方でこのダイエットっていうのを広めているかというか伝えているかっていうようなところをね、今週はご紹介しようと思っておりますが、
はい、
まずね、最初に印象的だったのが、まあ、まずストレスフリーっていう、ダイエットでストレスがなくって難しくないっていう気がしたんですが、これ当初からずっと言ってますよね。
うん、変わらないというか、もう根本的にでも本来はダイエットって楽しいものなんですよ。
うん、というところから最初入ったので、わーっとか思ったんだよね。
まあ、最初その話すると、
うん、
何をそんな理想論をみたいな顔をすごいされるんで。
ああ、うん、それと、なんていうの、その、うさんくさいさ。
はい。
ダイエットにありがちな感じもするけど、あの永井さんからそのストレスフリーっていう言葉を聞いた時に、いやもうすでに永井さんの人柄とかっていうのはなんとなく分かってきてた時だったから、
はい、
そのうさんくさいっていう感じではなかったんだけど、いやいやストレスフリーってなかなか難しいんじゃないのっていうのが最初聞いた時の印象かな。
まあでも本当にストレスを感じる必要がないし、少なくともストレスを感じるときには、うん、多分ダイエットのどこかの必要なピースが欠けているか、
うん、
ボタンの掛け違いが起こってると僕は思ってるんですね、
うんうん、
だからまあよく自分のお客さんにも話をするのが、よくダイエットでストレスを感じちゃうっていうのは、簡単に言うと思ったように成果が出ないっていうお話なんですよね、
うんうんうん、
じゃあなんで思ったように成果が出ないんでしょうっていうことを振り返ってみると、
うん、
多分じゃあ一回本を読みました、 DVD を見ました、
うん、
スポーツジムに通いましたって言って、うん、まずはやってみるっていうことから始まることが多いじゃないですか、
うんうんうん、
何かしらやってみる、
うん、
あとはこれ今流行ってるし、なんか成功してる人多いみたいだから良さそう、
うんうん、
自分の中でいわゆる皮膚感覚で始めることっていうのが多いんですよね、
うん、
そうなると自分に合った方法でできてないことっていうことが多いわけですやっぱり、
うんうんうん、
で当然そうなればストレスは感じるじゃないですかっていう話なんですよね、うんうんうん、だから簡単に言うと寸胴で親子丼を一人前作ろうとしてるっていう感じですね。
あ、はいはいはい、
うちにある調理器具が寸胴しかなかったから、
うん、
じゃあとりあえずこれで親子丼作ろうと思った時にすごく難しくて、
うん、
イライラするっていうのに近いかもしれないですね、
うん、
だから逆に言うと、うん、やり方さえ正しい方向っていうのが分かったら、
うん、
誰でも結果が出ると僕は本当に思っているんですね、
うんうんうん、
だから実際に僕のお客さんでこけてる人ゼロとは言わないですけど、
うん、
多分何らか例えばどうしてもダイエットに向いてない病気になってしまうことだったりとか、
うんうん、
健康状態損なって挫折するとか、
うん、
あとはあまりにも桁外れに自分にとって都合のいい話をしているっていうケースにおいては、
はいはいは
い、まあ大体でもそういう方が 7% ぐらいはいらっしゃるんですよ、
うんうん、
まあでもそれ以外だから 93% ぐらいのところでは抵抗してもらっているので、
うん、
そうなると単純にやっぱり自分に合った方法っていうのに巡り合ってないことが非常に多いんですよね。
うん、
だからまあ、ね、本当に以前のダイエット番組、みんなのダイエットでもお話ししていたように、
うん、
100人いれば100通りのダイエットの方法があるっていうことなんですよね。
うんうんうん、
だからやるべきことが人それぞれなので、
うん、
人の成功した方法をそのまま自分がトレースしたときに、
うん、
同じような結果が出ないことの方が多いと思った方が良いんですよね、
うんうんうん、
逆に言うと自分に合った方法が見つかれば、
うん、
ストレスを感じることなく、
うん、
かえってまあ多少きついなと思うことでも、
うん、
でもこれをやって変われるんだったらやった方がいいなと思えればできるじゃないですか、
うんうん、
だからストレスっていう捉え方をせずに済むようになるんですよね、
うん、あ、そうね、だからなんかこう、うん、今までその永井さんと会う前にやっできたことっていうと、やっぱりその食べるものを制限するっていうのと、
はい、
うん、動いては見るけど、そのなんだろうな、闇雲だったのかな、ただただきついだけっていうか、
はい、
で、まあ、今ねやって、まあ、今週動いたそのウォーキングにしろ、自転車にしろ、まあ、ぼっちバスケはできませんでしたが、まあ、あと行けてない水泳か、どれもね僕は行っててやってる間楽しいんだよね。
まあ、だからそれはすごく正しいっていうことですもんね、
うん、だからなんだろう、それまで永井さんに会う前にその痩せるために動こうみたいなさ、少し運動しなきゃみたいな、そんななんか漠然としたやってる時って、あんまりだからなんか常に痩せなきゃみたいなことばっかりが前に出てきてたんやか、そのやってることがだんだん大変なだけになるんだよね。で、今やってる自転車にしてもウォーキングにしても、体的にきつかったりはするんだけど、あんまりその、 ストレスじゃなくて、その心地よい疲労感を楽しむみたいな、
はいはい、
モチベーションというか、なんだろうな、考え方の方向性というか、なんかそれを楽しめばいいんだみたいなさ、なんかそんな感じがするので、だから、あ、ストレスフリーっていうのはできないことじゃないんだなっていう。で、なおかつそれは 楽っていうことは違うんだなっていうさ。
そうなんですね。よくだからすごく誤解をされるんですよ。ストレスフリーっていうと、
うん、
要は自分の思った通りにできるからストレスがたまらないっていう考え方をされることがとても多いんですが、うん、残念ながらやっていることに対して我慢をしなくても良い、そのこと自体を楽しめるっていうのが本来のストレスフリーの状況だと思っているので、
うんうん、
好きなことを好きなようにしているっていうことは必ずしもストレスフリーではないんですよね。
うんうんうん、だからその意味がね、だからなんか食事を我慢しな、みんなでこう食事に行ってるのに、あ、普段だったらあれ食べてこれ食べて、で最後にみんなと一緒に甘いもの食べてみたいな、いや僕、俺ちょっと今やったやつしてるからやめとくわみたいな、でもストレスだらけなわけじゃないですか、そういうのって、
ね、でも基本的には食べた方が良いですからね、事実、
うん、
でも食べ方もすごくね大切だったりはしますけど、
パ
ンスケさんが多分今そういう意味で割とあの精神的に余裕を持って進めてられるのは、一回成功してるっていうのもまず大きいと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
実はパンスケさんはあのかつてより比べて10キロ以上ダイエットに成功した経験をもう持っているので、多分それがあるからやっていくと変わるなっていうのが、もう自然と身についている分、あんまり焦らないんですよね。
そうね。だから、まあ、プラス4しちゃって、今、まだ2キロも落としきれてないところで、今までだったら、動き出したじゃん、もう2週間経つ、3週間経つよ、みたいな焦りがあったと思うんだけど、いや、まだ来ないかっていうのはあるのはあるんですけど、でもなんかそれがストレスではなく、あ、結構来るんだなっていう、その、乗っかっちゃったのってやっぱ時間かかるんだなっていう今は感じなだけで、まあこれ続けてたら、まあ大丈夫でしょう、みたいな。安心感じゃないけどね。そういうのはありますよね。
もうだから一回自分に必要なルールみたいなものっていうのは、
うん、
多分体でも分かっているから、あまり焦らなくて済むっていう感じだった。
うん、焦りがないって言えばいいのかな。うん、
だからそういう意味で動くこともね、確かに時間を作るとかに関して難しくて、
うん、
ちょっと焦るとかはあるかもしれないですけど、
うん、
でもなんだろう、なかなか落ちてこないで、なんでこんなに頑張ってるのに落ちないんだろうっていう感じではないはずな。
うんうんうん、なんかこう、あれかな、その動く時間っていうか、その、ま、どうなんだろうね、インとアウトって、まあ、この後の話に出るかもしれませんけど、そこら辺のバランスが取れてたら、それをちゃんとキープできていれば、まあ、あんまり、その体重とか、体脂肪とかって気にしてなくても、いずれ、こう、そういうものがついてくるかな、みたいな、そんな感じで思えるようにはなるかもしれないですよね。
あと、以前、ハンスケさんが10キロ痩せた時に、
うん、
周りの反応が、すごかったっていう話をしてたことがあるのを覚えてますか？
うんうんうん。それはやっぱね、印象的でしたね。だから、僕は20歳ぐらいまで、20歳じゃないか、22ぐらいまでかな。まあ、車のメカニック、整備士をしてたんですよね。
はい。
で、それまでも、まあ、運動中運動もしてなかったんだけど、ずっと65以下ぐらいでずっと聞いたんですよ。
はい、
24、5ぐらいまでかな。まあ、メカニックだと体を動かして重いもの持ったりとかもしてたので、それなりに筋肉もつき、あれしてたんですが、
はい、
ここからデスクワークになり、一挙に太り、
それ
から落ちることがほぼなく、
はい、
マックス95ぐらいまでいったのかな。
お
ー。で、 人生初の電車通勤っていう環境に陥って、
陥ってって言うと、あの電車通勤の人が何を
そう、それまでね、通学も通勤もしたことがなかったんだ
よ。はい。
で、まあ仕事の関係上電車で通勤するとこに勤めた時に、一気に2ヶ月で20キロ痩せ、
お
ー、でそれにも慣れてしまったのか、まあ、80キロぐらいになり、ずーっとなんですよ。なので、
熟成したんですね、
体の変化っていうのは、だからその1回95、6ぐらいから20、75ぐらいまで落ちた時には、さすがにその近辺の友人とかには、あれって言われましたけど、それ以来ですね、もう2年ぐらいになっちゃうのかな、夏に1年も経ってないのかな、半年ぐらいぶりぐらいに会った人に、あれすごいねっていうのを言われたの、すごい印象的だったんですけど
ね。だからやっぱりその時はすごく、一言で言うと結構楽しいじゃないですか。
あの、
ね、まあ嬉しいっていう感じなのかな。
そうそう、まあ嬉しいは嬉しいんだけど、なんか不思議な感じはしましたね。あんまり自分では分かってなかったんですよね。まあ体重的にこう痩せてきているなっていうのは分かってるんだけど、はい、人から言われる時の感覚って、やっぱその自分で把握してるものとちょっと違うんですよね。
そうですね。やっぱり見え方が違いますからね。
うんうん、
自分の目線で見るのと、うん、外からの目で見える情報って全然違いますからね。
うん、その時に、ちょっとだからプールをある程度定期的に行くようになってからだったんですけど、
はい、
まあ自転車の仲間の、にから言われて、そんな乗ってんのとか、あ、いや自転車はあんま乗ってないんだけど、みたいな。そんな不思議な感じはあったんですけど。まあでもなんかこう自分でこう、あ、こんだけ落としてこんだけ痩せれたっていうのは分かって頭には入ってるんだけど、こうやっぱ人から言われるとその数字以上に喜びは大きいというか、はありましたね。
でそうなっていくと、多分よりストレスを感じることがなく、
うん、
頑張ろうっていうことができて励めるっていう流れが生まれるんですよね。
うんうん、
だからまあ簡単に多分楽なことだけじゃないっていうのは事実あると思うんですけれども、うん、それを乗り越えるとどうなるっていうのが分かると、
うん、
そこがクリアしていけるっていう感じがダイエットには必ずあるはずなんですね。
うん、そうですね。まあ、ストレスはないです。ただ、まあ、今日も足今痛いし、走ってる時ぜいぜいハーハーしながら走ってたし、みたいな。でもなんかそれが、まあ、きついって言えばきついんだけど、そのメンタル的にすごいしんどいきついっていうのとは違うんだよね。まあ、楽しみできついみたいな、そんな感じです。
あとはだからストレスを感じるようなダイエットっていうのは、逆に言うと成功しても長続きができないので、
うんうんうん、
結局いわゆるリバウンドを起こすんですよね。
うん、
でまあ本当に僕もよくお客さんには言いますけど、リバウンドって3回やってたらものすごくその後落ちづらくなるんですよ。だからリバウンドをしないで1回痩せたら、いかにその体を維持する、またはもっと今度は形をきれいに作っていくっていう方にシフトするのがとても大切なことなので、多分痩せましたって言ってそこをゴールにしちゃうと戻るんですよね。
まあ、あと印象的だったのが、やっぱりその、一時やるものではないっていうね、その、ダイエットって、一生やるものなんだっていうのが、ちょっと印象に残っているんですが。
うん。まあ、本当に、今言ったみたいに、
うん、
結局多分その時の体の状態でやるべきことが変わるっていうことにはなるので、
うん、
痩せたら今度は、多分体型気になってくるんですよね、
うんうんうん、
どこだけは落ちなかったとか、
うんうん、
なんか痩せることはできたけれども一番落としたいところが落ちなかったとか、
うん、
いう話が非常にできてくるので、うん、今度はじゃあそれに合った体の使い方、食生活の仕方、 生活の仕方っていうのを考えていきましょうっていうお話になるんですけれども、うん、これ痩せるまでのアプローチと同じように考えていくと、
うん、
当然結果の出方が違ってしまうじゃないですか、
うん、
でもよくやっぱりそこを延長線上でずっと続けていくんだけれども、やってたけれども痩せなくなりましたとか、
うんうん、
あ、食べる量減ったんだけれども痩せなくなりましたとか、
うんうん、
いうお話が出ちゃうのは多分知らないうちに自分の体の変化が起きているのに、
うん、
それに対してやっていくことが変わっていないっていうケースが非常に多いんですよね、
うん、
そういう意味では多分その年齢だったり、まあ、性別ではもちろんですけれども、
うん、
生活環境においても何をしていったら良いっていうのは結構変わっていくと思うので、
うん、
そう考えると本当に集中的に短期間で取り組むっていうよりも、生活の中にいかに自然に溶け込ませていけるかっていうのは大切になると思うので、
うん、
それを考えると単純にやっぱり一生続いていくのは悪いことじゃないのかなっていう、
うん、
こう続けようと思って歯を食いしばる感じではないですけど、
うん、
生活の中で自然に痩せるっていうことに対して取り組めていったらとても良いかなっていうのを思ってるんですよね、
うん、なんかイメージとしてそのこう体重だけでいくと、要は線を下向きにこう続けていく間がダイエットで、ある程度のところに来てそれをキープしていく水平線はダイエットじゃないような印象だったんだよね。
あ、でもどっちも一緒ですよ、
うん、
どっちも一緒なんですけど、ただ僕よく自分のお客さんには最初に教えてもらうんですけど、
うん、
体重を減らしたいのか体型を変えたいのかっていうのははっきりさせてほしいって話なんですね、
うん
うんうん、なぜかというともう全然それに関しては種目が違うので、
うん、
やっていくアプローチが変わるんですね。逆に言うと体型を変えることができても体重はそれと比例して変わるっていうことではないので、
うんうん、
もう本当にね、体重が減ったは良いけれども自分がここは落としたかったっていう場所が落ちないっていうのも非常によくある話なので、
うんうん、
どっちを優先するかっていうことはまず最初に教えていただくんですね、
うん、
で大体どっちもって言われるんですけど
そうね、今俺言われたらそうなっちゃうもんな。
まあ気持ちはねとてもわかります。多分ね、うん、体重を減らすっていうことが体型を変えるっていうこととイコールになってる方が非常に多いんですよね。
ああ、そうそうそうそう、
まあある意味イコールではあるんですけれども、自分の望むように体型を変えることと体重を減らすことはイコールじゃないんですよね、
うん、
なのでやり方は当然変わってきますし、もっと言えば例えばこれが本当にね何かお見合いがあるんでその時までにっていう方もいらっしゃったりとかして、
うんうん、
何か大きい目標に向かってそこまでに落としていくっていう、いわゆる俳優さんの役作りみたいな形で体を絞るっていうのに近い形でいうケースなのか、
うんうん
うん、本当に健康状態を取り戻すために減らしたいんですっていう方もいらっしゃるんですね、
うん、
それによってもね、例えば提案の仕方っていうのは全然変わっていくわけですし、
うん、
そこに関してははっきりさせていくっていうのも実は痩せる上で非常に大事なんですよね、うん、自分が何をどう変えたいかっていう、
うん、
あと、だから体型を変えたい人が体重をそれほど気にしなくていいとも思ってまして、
うん、
っていうのは体型イコール体重でないことが、特に年齢が30を超えていくと、そのケース非常に多いですから、
うん、
あとはスポーツ選手だって細いなと思ってみても実際はものすごい体重あったりしますからね。
うんうんうん、そうなんだよね。
でもそれって筋肉が多くて結果体重が増えているって話だったりするので、
うん、
実は体重が増えているっていうことは、太らないっていうためにはとても大切なんですけど、
うん、
どうしてもそこで体重増やしたくないっていう方が非常に多いので、
うん、
かえってリバウンドしやすい痩せ方にどうしてもなっちゃうっていうパターンが多かったりするので、
うん、
できるのであればちゃんとまあ、少なくとも体重を減らすことなのか、
うん、
自分の思うように体型を変えることなのか、どっちを優先したいのかっていうことだけははっきりした方が、
うん、
成果には結びつきやすいだろうなと思ってるんですよね。
そうね、だから筋肉がついて重くなることに関しては全然 OK なんだけど、でも今その段階じゃないみたいなところがあるので、
あと女性だと筋肉なんかいらないからとにかく体重を減らしてくれっていうオーダーの方もいらっしゃるん
です。まあそうだよね、女の人だとそうなるかもしれないよね。
もう本当にガリッガリになりたい、
うーん、
もう 本当に女性それホルモンバランスも崩しちゃうし、
うん、
髪の毛もボサボサになっちゃうし、肌もボロボロになったりするし、イライラするしっていうのが非常に出てくるんです
ね、うんうんうん、
だから僕は本当にそれに関しては残念ながら今回お話は見送らせていただきますっていうことでお断りをすることもあったりするんですけど、
うんうんうん、
もしも本当にね、いわゆる自分の見た目を変えたいっていうことだったら、
うん、
体型をいかにちゃんと作るかっていうことを考えたら、
うん、
いかようにでも望むようにはできるのに、体重を減らすっていうことだけでそれを実現するのであればもう絶対長続きしないですし、
うん、
体絶対壊すので、
うん、
本当にやめた方が良いなと思うことを考えると、うん、やっぱりいわゆる絶食みたいなことっていうのを常に行っていたりとか、
うん、
何かいわゆる単一のものだけを食べて、
うん、
ダイエットしようっていうアプローチも、うん、実はあまり賛成してないんですよね。
ね、まあ今だと何、炭水化物取らないとかいうやつまだ言われてたりするよね。
はい。
あと、まあちょっと前で言えば、バナナダイエットとか。
そうですね。
ゆで卵ダイエットとか。
まああとはちょっと前だスムージーとかも流行ってましたね。
ああ、はいはいはい。
まあ、悪くはないので、
うん、
プラスしていくっていうのが良いのと、
うん、
あと炭水化物とかって、
うん、
特に日本人だと、そんなに制限すること実は悪くないというか悪くないんですよ、
うんうん。
っていうのは日々の生活の中で取れすぎちゃうので。
そうだよね。その炭水化物っていうことに注目すると、これもそうじゃん、これもそうじゃんみたいになるんだよね。
日本人の食生活自体がどうしても炭水化物が多めになりやすいので、うん、そこを制限っていう形じゃなくて、
うん、
コントロールっていうことで少し抑えめにするっていうのはとてもありだと思うんですけど、
うんうん、
いきなり全く取らないようにするとか、
うんうん、
もう難しいですし、特に例えば一人暮らしで食事が外食中心ってなったらほぼほぼ難しいじゃないですか。
そうだよね。外食で炭水化物抑えるって難しいよね。
うん。で、それを慣れないようにやっていって、イライラしていって、
うん、
外で出たものを全部一皿美味しくいただいて出てきて後悔してもっていう話になっちゃうので、
うんうん、
だからまあそういう部分でも非常にね、難しいなと思うことはあるんですけど、
うん、
炭水化物とかはまあ多少制限するのはあるにしても何かを食べ続けるとかそういったことはやっぱり体の中に偏った栄養しか入らないっていう話になっちゃうので、
うん、
そうするとね他の栄養素足らなくなるケースは非常に多いわけですから、
うん、
やっぱり体壊しやすいですよね、
うん、
だからまあ適正な栄養を取れるっていう意味ではちゃんと食べた方が良いですし、
うん、
あとはストレスを受けないっていう意味で食べることによってストレスが解消できる面っていうのも確かにあるじゃないですか、
うん、
だからそこはね食べるっていうこと自体は絶対にできてた方が良いなとは思うんですけど、
うん、
ただねいわゆる多分今日本で食べる外食のレベルって、
うん、
当然いわゆるファストフードって言われるものから、
うん、
高級レストランでのお食事に至るまで基本的にはカロリーで考えるとご褒美レベルなんですよね、
うんうんうん、
それを普通に体を作るための栄養として捉えてしまっていると、
うん
やっぱり過剰になっちゃうじゃないですかっていう話で、うん、
だからねなんかその外食に関しては僕の場合はねそんなにないんですよ基本。
あはい、
うん、
っていうかこの前ね僕結構一日ずっと一緒にいた時に、
うん、
そうなのかっていう感じだったんで今棒返事をしちゃいましたけれども。
いやいや、まあ、ああいう日もあるんで、外食がないとは言わないですけど、まあ、一月とかで見たときに言ったら、多分、外食って全部の食事を考えると、5% もいかないんじゃない？多分、圧倒的に自宅。まあ、撮影のシーズン入っちゃうとね、どうしても出っ放しになるので、昼が外でってなっちゃうから、そういう時期はあれだけど、でも、一日外食とかって本当に月に1回、2回あるかないかじゃないかな。
お
っていうぐらいなんで、その会社勤めしてる人とかだとね、どうしても、 あのお昼食べて帰りに夕飯食べてとかになっちゃったりするともう全部外食になっちゃうっていう方も少なくないと思うんですが、そういうところからすると外食を控えられるっていう点では、まあ、メリットはあるので、
うん、そうですね。だから逆に外食の多い方はじゃあどうやってコントロールしたら良いかって話になったりもするじゃないですか。
うん、そうなんですね。外食が多い人、多い人っていうのは好きでっていうんではなくて、せざるを得ない人たちって大変だろうなと思う。
うん、ね、いうの。あと、今だとスーパーとかで、
うん、
いわゆる出来合いになっているものを買ってきてお家で食べるっていうことも含めて、
うん、
基本的にはやっぱりカロリー的に満足をしてもらおうっていう量で入ってると思うので、それをそのまんまいただくとどうしても必要以上の栄養を吸収することになっちゃったりしますからね。だから、まあよくこれも言うんですけど、外食をするんであれば3割残しましょうと。外食をすること自体は否定しないので、多分3割から上はもうオーバーカロリーだと思って取るっていうことですよね。じゃあその分はどこかで相殺をしなければ乗りますしねっていうお話で、
うん、まあだからね、あの足し算引き算ってよく何回か言葉使ってきてましたが、
そうです、そうです、ね、インプットしたらやっぱりアウトプットしないといけないっていうお話ですからね、うん、ただそれを本当にあのシビアにやっていくことで実は変わるんですけれども、うん、どうしても食べたりすると気持ちがおおらかになってきて、
うん、
大体になるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでおかしいってあの後で冷静になった時にあのお腹が消化吸収できた時に思うんですよ、
うんうんうん、
あまり食べてないはずなのに体重が減らないみたいな話、うんうん、でも実は結構入っていて、
うん、
結構乗ったりするっていう、しかも外食の翌月とかにじゃあ翌日ね体重を測ってみたりとかして、
うん、
変わってなくてラッキーと思って2日後3日後に普通の食事に戻ったのに、
うんうん、
あれ体重増えてるっていう風に思っちゃったりとか、
そうね、そのタイムラグね、この痩せるにしても太るにしてもそのタイムラグがあったりするから、
そうなんですよ、必ずしも前の日に食べたものの結果が次の日の体重計に出るわけではないので、
うん、
そこもやっぱり誤解をされているところかなっていうお話もあって、うん、ただそういった部分を全部含めてマネジメントするって考えると、うん、やっぱりすごく自己流では難しいじゃないですか、
うん、そのなんだろう、そういうのを知ってないとできないし、知ってても難しいよね。あの、客観的に見れなかったりするし。うん、
どっかで多分自分に対しては同情票が入るんですよ、
うんうんうん。
今日はいつもよりちょっと動いてるしなとか、いつもよりちょっとイライラしてるしな、みたいな話を。
ちょっとここで我慢すると、ストレスフリーじゃなくなるぞ、みたいなね。まあ、あとは、今日は付き合いだからしょうがないよとかさ。まあそういういろんな言い訳を、まあそういう言い訳で自分は得意なので、
まあ、なんどうしても、でもまあ半助さんだけじゃなくて普通に考えたらどうしても緩くなっちゃうじゃないですか、
うん、
だからそれを一回少し、
うん、
いわゆる第三者視点といいますか客観的に判断をしていくことで成功しやすいっていうお話なんですよね、
うん、
だから僕よくお客さんにも問いかけるんですけど、
うん、
じゃあこれこれこうでしたこうでしたこうでしたってお話を聞いて、でも落ちないんですよねって話をされた時に、
うん、
じゃあそれをあの主語を自分の仲のいいお友達に置き換えて考えてみてくださいって話をするんです、
うん、
でこれこれこうでしたこうでした誰々がこうでしたっていうのを置き換えて、
うん、
それを聞いてどう思いましたかっていう話をするんですけど、
うん、
まあ、そうすると大抵そんなのやって痩せるわけないじゃんと思いますっていうことが返ってくるんですよ、
うん、
だからそのぐらいやっぱりどうしても自分のことを客観的に見るっていうのは難しいので、
うん、
成果が出ないっていうお話も多いんですよね、
うん、
なのでどうしても自分で客観的に判断をして、
うん、
シビアにコントロールをするっていうのが非常に難しいから結局ストレスが溜まりやすくなるっていうのも、やった努力の量に対して変化が出てこないっていうことを考えて、
うん、
ストレスを溜めちゃうっていうケースが多かったりするので、
うん、
なかなかうまくいかないことを考えると、
うん、
本当に自分に合った方法っていうのは必ずあるので、
うん、
それを見つけてほしいなっていうのは毎回思うんですよね。
だからやっぱりそのね、年末にその座学的な講義だけでっていう形でイベントやらせてもらいましたけど、まずそういう 知識というか、そういうものを基本的にその、まあ、さっきも言ったけど、食べたものが後になって数字に乗っかってくるとかっていう、当たり前のことかもしれないですけど、なんかそういう知識を持った上でこう、いろいろ動いたりとかダイエットしてもらって、こう焦らずにというか、それをストレスと感じないような形でやっていくっていうね。
そうなんです。そうすれば、食べることでも、酒を飲むことでも、うん、なんかあまり飲んだり食べたりしてるときにそういうことを考えない方がいいじゃないですか。
うんうんうん、
単純に楽しめると思うので、うん、まあ、できれば本当にそういう部分をきちっと自分に合った方法を見つけることができて実践ができていくと、
うん、
多分痩せるっていうことは非常に楽しくなっていくなと思ってまして、
うん、ね、なんかそういう考え方でこういろいろ教えてくれるので、この番組から聞き始めて永井さんってどんな人なんだろうっていうね思われてる方、まあ今はこうやってお話しさせてもらったような、ことがベースにあって教えてくれる方なので、
まあだから逆に皆さんから本当にそれぞれのお悩みを教えてもらえるとすごくありがたいなと思いますね、
うん、
本当に一人一人違うので、
うん、
多分ね自分に似たお悩みとか持ってる人を出してくれないかなっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
なかなか出てこないと思うので、
うん、
自分の悩みは自分にしかないはずなので、うんうん、できればそれを一回こちらにパスしていただけると、
うん、
何かしらお答えはできるんじゃないかなと思うので、
うん、
でちょっとお悩みの方であれば本当に気軽にメッセージをいただければ、
うん、
なるべくご希望に合うにはどうしたらよいかっていうのは番組で紹介させていただけるのであれば、
うん、
お返事させていただきますので、
はい、
ぜひぜひ皆さんふるってお便りの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、あと、ね、永井さんの考案されたムーバレックス、もうこの番組でも何回も使ってきちゃっておりますが、
はい、
この番組で改めてちゃんとご紹介できていなかったので、これもちょっと回を改めて、一度ちゃんとおさらいをして、ムーバレックス、はい、この番組から聞き始めていただいた方にも知っていただこうと思っておりますので、
まあ、そうですよね、なんだっていう話ですよね。
そうなんだよね。
謎の単語が出続けてるぞっていう、
うん、ムーバレックスっていうこう、まあ、基本5つの動きで筋肉の伸縮可動域を、拡張させて代謝能力を上げていただくっていう、ね、これ未だ、まあ、ちょっと間が空いちゃってたのもあるんだけど、やるとこう、シャキンとするね。
しかも意識をしなくて、姿勢が変わると思うんです。
そうそう。
姿勢を良くしてなくちゃっていう感じではなくて、
うん、
普通に背筋が伸びやすくなるっていう感じ。
そ
う、
ね、僕ずっと、まあ今もそうなんだけど、猫背なんですよね。で、
はいはい、
すごく意識して、こう、まっすぐにしよう。で、街なんか歩いてたら、そのビルの窓ガラスとかで、あ、いけないいけない、猫背になってんなと思って、ふってまっすぐにするんだけど、
はい。
自分で明らかにぎこちないのよ。なんか、まっすぐがわかんないや、みたいな。
そうですね。自分がまっすぐだと思ってる状態が猫背になってるわけです
ね。うん、なんかよくわかんなくなるんですよね。もうそれがデフォルトっていうか、まあそれがベースになっちゃってるので。で、このムーバレックスをやって、でその後どっか歩いたりとかした時に、なんか自然とまっすぐに、まあ、だから実際まだ、猫背気味なのかもしれないけど、その自分で意識してまっすぐにしようってした時の違和感はないんですよね。自然とその位置に収まるというか、あ、なんか、シャキンとするっていう。で、よくやるのが、デスクワークをしていて、行き詰まった時、
はい、
煮詰まったっていうのは違うんだってね、言い方が。
ああ、意味合いが厳密に言うと違うってことですね。
今まで煮詰まったっていう言い方をしてたんだけど、それは違うらしい。行き詰まった時とかにちょっと気分を変えるのに、あ、今日やってないからやろうってやる時があるんですけど、
はい、
もう明らかに椅子に戻った時に姿勢が違うのと、あと今の時期は特に感じるんですが、なるべく暖房つかないんですよ僕。
はい、
使わないとは言わないんだけど、なるべくオフの状態を長くしてるんですけど、あの指先が冷たくて痛くなるのね。
まあそうですね、末端から冷えていきますもんね。
あの特に今あのトラックパッドってマウスじゃなくて、
はい、
あの板でコントロールするデバイスを使っているので、はい、それずっと触ってたりするんで、もう本当に指先がキンキンになっていくんですよ。
消えますよね。
ほんで、まあムバレックスやるじゃないですか。
はい。
嘘、指先まであったかくなる。だから、まあ、暖房をつけようかなって思った時に、いやいや、今日やってないからムバレックスやろうって言ってやると、もう1時間ぐらい暖房をつけるタイミングを伸ばせるような感じ。
ということ、地球にも優しいっていう話ですね。
あったかいあったかいみたいな感じがしますけど。
まあでもね、今の話を聞くと多分ハンスケさんがムーバレックスを正しくやってくださってるんだなというのは伝わってくるんですが、うん、あの今言われたように簡単に言うと、今持っている体の能力を、
うん、
なるべく体のバランスを正しく取ることによって、うん、痩せやすい状態に持っていこうっていうムーブメントを僕が考案しておりまして、
うん、
まあ、多分あの以前からやってくださってる方にも、
うん、
結構あの誤解が広まっている感じなので、あの一回正しておきたいなと思うのが、
うん、
ムーバレックスってあの、まあ、ベーシックパターンとアドバンスパターンがありまして、うん、ツイッターとかやってくださってる方でムーバレックスやったって入れてくださる方もいらっしゃるんですけども、うん、が大体皆さんベーシックパターンの中の本当に一番土台となるものをやっていただいている感じなんですけれども、
うん、
まあ、実はあのアドバンスも結構数がありまして、
うん、
まあ、現時点で45種目ぐらいあるんですね。
おお、そんなになってんの。
で、僕はそれをお客さんによって、組み合わせることによって、
うん、
ダイエットのプログラムを提供しているっていう感じなんですけど、
うんうん、
まあ、だから筋トレにもなり、
うん、
ストレッチング効果もあり、有酸素運動もできっていう形で、
うん、
非常にまあ効率が良い運動プログラムですし、うん、基本的には誰でも成果ができるように簡単にやれるよう設計してあるので、
うん、
多分まあ本当にあの普通に体を使えるのであれば、
うん、
どなたにでも使っていただいて問題はないですし、実際僕のお客さんであれば60代後半でもやっていただいて、
うん、
成果ちゃんと出てますから、
うん、まああのベーシックと言われている5つのパターンも僕の方はやっているんですが、まあ間に足踏みも入れながらやっていくんですが、
はい、
足踏み1分で、ムーバレックスの1を2分で、また足踏みを1分で、次2を2分っていうやり方をして、で全部5パターンをやると16分。でもその16分でほんとそんだけ体があったかくなるし、その明らかに背筋がシャキッとする感じっていうのかな。
そうですね、体の前後左右上下っていうところの筋肉の使い方も均等になるように、実は体を使っていただくっていうのもポイントなんですね、
うん、
そうすることによって姿勢も自然にバランスが良い状態が保たれますし、
うん、
体の末端の隅々の血管まで血が巡っていくようにもなりますし、
うん、
当然そうなれば代謝能力もアップしていくので、
うん、
まあ、それによって痩せやすい体を作っていっていただきたいっていうのがあって、僕はそれをベースに皆さんにダイエットをプロデュースさせてもらってるっていう感じなんですね。
ということなんで、このベーシックの方をね、5つの動きはまた改めてご紹介したいと思いますので、
はい、
来週以降も楽しみにしていただければと思います。
はい、
で、今週もう一つ、前回研究員の名前発表いたしましたが、
はい、
チーム、いろいろ検討した結果、4つのチームを決めました。
はい、
ということで今週はチーム発表でございます
よ。
全部で16名の研究員、今回参加していただ、あ、ごめんなさい、14人か、14人の、研究員の方に参加していただくことになりました。
はい、
各お名前は前回発表させていただいた通りでございます。で、今回そのチーム分け決定しました。
はい、
まあいろいろと 試行錯誤の末ということでございますが、まあ、基本的には、希望されていた研究テーマが、まあ、全く一緒っていうことではないんですけど、まあ、より近いテーマで決めていただけるように、永井さんの方で選んでいただいております。
はい。
では、
ね、まず、とりあえず選ばせていただいたんですけれども、うん、後で一切組み替え等の申請は受け付けないということで、
そうですね。
お願いしたいなと思っております。
基本的にはそういうチームの中でうまくやってください。なので、もうまんま自分が本当にこれを研究したいっていうことではないかもしれないですけど、そのチーム内の中でうまく、その自分に近いあれを提案していただいて、みんなで、研究テーマ決めていただきたいなと思うんですが、
はい、そういう意味でも本来研究テーマの近い皆さん同士で組ませていただいているっていうのが今回基準になっているので、
うん、
もう唯一の基準がそこだけなので、
うん、
多分その中で共通のテーマっていうものを組み上げていただくのが一番決めやすいんじゃないかっていうことのみを選考基準にさせていただいております、うんう
ん、はい、ということで、4チーム発表になります。
はい、
暫定的にチーム名こちらの方で勝手に決めております。後で、はい、うちはチーム何とか決めていただいても構いませんが、現時点ではこちらで勝手にチーム名決めさせております。決めさせてもらってます。
はい、
まず最初のチーム、チーム D です。
おや？
おや？もうここでわかる人もいるかもしれませんが、
これはチーム D っていうのは ABCD の4番目、アルファベット4番目の D っていうことでいいん
ですか？チーム D ですね。
はい。
はい。
了解しました。
チーム D。
学校の先生みたいですね。
4人、いや、なんかダメだ。4人の方。で、組んでもらいます。
はい。
チーム D。お一人目、カリラさん、チーム D です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人目、よさくさん、チーム D です。
よろしくお願いします。
三人目、一心一体さん、チーム D です。
よろしくお願いします。
チーム D 最後のお一人、日だまりさん。以上、カリラさん、よさくさん、一心一体さん、日だまりさん、
チーム D。こちらの4名がチーム D になりました。
この4人で今後研究していただくことになります。
はい。
続いて、チーム I。
はい。アルファベットの I でよろしいでしょうか。
はい。
はい。ね、いろいろと仕組みがね、分かる方には分かってきたということで、チーム I の発表をよろしくお願いします。はい、
こちらのチーム I も4名です。
はい。
まずお一人目、チック姫英子さん。
はい。
二人目、パワーズさん。
はい。
三人目、玉尾さん。
はい。
四人目、モナカさん。
はい。
以上4名がチーム I です。
はい。
チック姫エコさん、パワーズさん、玉尾さん、モナカさん。チーム I。となりました。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3チーム目。3
チーム目は何かな？
チーム E。
はい。D と来て、I と来て、チーム E と来ました。はい、こちらチーム E は何名様で？
チーム E は3名です。
はい。
いきます。お一人目、桜島大根さん。
はい。
チーム E です。
はい。
二人目、ピノさん。
はい。
チーム E です。
はい。
三人目、七つ星さん。
はい。
チーム E。
はい。じゃ、こちらのチームは1名少ないんですが、3名のチームで、
はい。
チーム E を構成していただくということですね。
はい、桜島大根さん、ピノさん、七つ星さんがチーム E ということになりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、最後になりましたが、チーム T。
はい、 D ときて、 I ときて、 E ときて、最後はアルファベットの T,
T でございます。
はい、完全にあの学生からの AKB の勢いに押された、影響を多大に受けた中で名前をつけている、
そのまんまじゃんみたいな感じがしても、黙っててください、はい。チーム T、 こちらも3名です。
はい、
お一人目、このみさん。お二人目、あきらさん。
はい、
三人目、クリキントンさん。以上、はい、3名です。
はい、こちらの3名がチーム T として構成していただくということになりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ということで、研究員各チーム、これからの活躍、ぜひ皆さんご期待ください。ということで、最後になりましたが、今週の業務連絡でございます。
はい、
はい、業務連絡でございますが、実はここから収録していた当初と内容が差し替えとさせていただいております。現時点で永井さんはおりません。収録後にここの部分を取り直しております。というのも、先週私たちの方からメールを送りしますって言っていたのですが、皆さんのメールアドレス知りませんでした。なんという失態でしょう。メールが届いてないということで、お二人の方には早速メールをいただきましたので、この後すぐに、メールの方をお送りしたいと思うんですが、実はもう研究所準備が整いました。ですのでそちらへのアクセスするための、招待状をお送りしたい状況でございます。ですので、まあ、先にお送りいただいたお二人には、先行してお送りしますが、その他の方々、メールアドレスが分かりませんので申し訳ございませんが、ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp まで招待状をくれというメールをください。その中に研究所員ネーム、つけてお送りいただければ、招待状をお送りします。ということで僕は以上になります。この後、先ほどまでお聞きいただきました永井さんとの収録音源、もう少し残ってますのでお聞きください。
で、本当にこの番組の最後となりましたが、途中にもありましたけど、お悩み等、永井先生にアドバイスをいただきたいなど、いろいろ募集しております。メールの方が dietlabo@p-scramble.jp dietlabo@p-scramble.jp でございます。こちらに送っていただけると永井さんと私の方に届きますので、ぜひ番組にしてのご意見、ご要望、あとは今こんなダイエットで行き詰まっちゃったとか、こんなダイエットで成功したんだけどとか、いろいろ何でも OK でございます。
はい、
ぜひ、メールの方をお送りください。
で、待ちしております。
ツイッターをされている方は、この番組のハッシュタグがございます。
はい、
こちらシャープをつけていただいて DIETLABO、 もうすでにだいぶ皆さん使っていただいて、動いてきましたとか、このハッシュタグつけながらしていただいておりますので、
はい、
ぜひダイエットラボハッシュタグをつけて運動の成果ですとか、いやこんなのが今うまくいかないとかでも構いませんし、ダイエット関係いろいろつぶやいていただければと思います。ということで、ダイエット研究チーム動き出します。
そうですね。これであの、だいぶ長らくお待たせした皆さんもいらっしゃいますが。
うん。
はい、ここから本番です。
動き出しますので、ぜひ、今後とも番組楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と。
長井でした。
ではまた来週。
来週。